鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。鳩組ホームルーム第35回目でございます。この鳩組ホームルームはですね、私、マジシャンであり、インプロバイザーである日向大輔と、そして、看護師で僧侶でいらっしゃいます、玉置妙優さんが、ゆるゆるとそぞろ歩きながら、いろんな話題を飛び歩きながら、その飛び歩く様をお聞きいただくという、そういうポッドキャストになっております。さあ、ということで前回ね、珍しく持ち越した。
そう。あれだよ。波動と。
波動と粒子の話。
粒子の話。
いや、ここから聞き始めた方がね、何のこっちゃってなると思うんで、さらっと話すと、うん、まあ僕がもともと、理系の勉強していた、まあ、物理とかなんとか、ある程度はかじってきた人間だったりする流れで話をしてたのもあるんですけど、なんか世の中って波動ってあるよねって話をね、妙優さんと盛り上がって。そう。人の会話の中にも波動があったり、人の営みにいろんなエネルギーの流れの波動がこうあったりするよね、って話をしてたんですけど、でも、まあ、前回言ってたのは、
うん、
実は、こう、粒子か波動かよくわかんないものっていうのが、そういう考え方があるんですよっていう話をね、
うん、
したら妙優さんが異様にテンションが上がられまして、それだそれだみたいな、その方がしっくりくると。そういうことですよね。
そう。
あの
、うん、原子の周りを回ってると言われる電子っていうのがあって、
うんうん、
でだから私のイメージの中ではもう電子っていう粒があると思っていたんだが、
うん、
だってそういう絵描くじゃない？教科書とか。
そう。
と思っていたら、そうじゃなくて大さんが言うには、電子っていうのは元、その粒があるわけではなく波動なんですってって。
そう。
ってことは、原子が醸し出す波動が回、その原子の周りを、なんていうかな、包んでるみたいな。
まあまあまあ、ざっくり言えばそんな感じですね。うん、
だその方がしっくりくる。
そう。
しっくりくる。
そうなんです。電子が、いつどこにいるっていうふうに、決めつけられないよっていうのが、理論で、物理の、
うん。だからぐるぐる回ってる感じを、
そう、ね。そうなんですよ。で、ぐるぐる回ってるっていう時点でも、それもある種、もう場所分かってることになっちゃうんですよ。
そうだね。終えるよね。
時計みたいにピピピピピってこう回っていくから、いつにはここに来るねって言えるんだけど、うん、それすら本当曖昧だったということになっていて、
うん、
今の理解では、
うん。
だから、まあ、ポッドキャストでこんなこと話すと、本当に皆さんの想像力を、動員しなきゃいけなくて申し訳ないんですけど、
うん、
こう、原子核がこうあるでしょ？
あるね。
原子核あって、周りにこう、くるくる回ってるっていう理解も、まあ一つの理解ではあるんだけど、
うん、
原子核がこうあって、
うん、
で、僕が習った時はね、こう、雲みたいに、ふわーっとこう、図を描かれて、この図何ですかと、この鉄アレイみたいな8の字のこの図何ですかって聞いたら、
うんうん、
ここら辺に電子がいそうな確率が高いのがこの空間だよと。
うんうわ
100% いるか分かんないよと、
うんうんうん。
もしかするともっと宇宙の果てに飛んでってるかもしれないけど、
うん、
90% 以上はこの辺にいるよっていう、そういう図を書かれて、
うん、
で、この辺にいそうな確率の雲みたいなのがあるから、
うん、
まあ一応水素と水素がこうあったら、その確率の雲がふわーっとこうお互い確率の雲が伸ばし合って、
うん、
ここで電子と電子がくっついて結合になってるねとか、でも分かんないけどね。みたいな。そういう話なんですよ。
その雲。
うん。
雲が、波動だってことでしょ？
そう。そうなんですよ。
ね、ちょっと待って、なんで今8の字だったの？
いや、それもね、なんでかっていうと、それも僕には計算、詳しいことわからないんだけど、
うん、
エネルギー的にそのエリアにいる確率が高いって計算結果が出たってことです。
うん。うん、8の字に？
そう。いや、ものによるんですよ。
ものによるんだ。
ものによる。ものに、まあ、これが複雑なんして。
水だったら8の字っぽいけど、みたいな感じ。
いや、そういうことではなくて、
うんうん、
またこれもね、話すと長いんですけど、
うん、
原子核があって、
うん、
その周り電子がいるんですけど、
うん、
内側から順に電子がこうポンポンポンって近づいて詰まっていくんですね。電子って、例えば、1個の原子に、も、
う、
の、
ん、
によっては、まあ、1個2個の原子もあれば、
うんうん、
何十個も、場合によって100個ぐらい電子がギュッて集まってる原子もあるんですよ。
それは原子によって、
そう。
違うんだね。
酸素だったら8個。
うん、ああ、はいはいはい。 うんうんうん、
水素なら1個とか決まってるんですよ。
うん、決まってるんだ。
大丈夫、うん、鳩組ホームルーム始まって以来、めちゃくちゃマニアックな話になってますけど。皆さん、いつもこういうわけじゃないんですよ。会によっては。もっと緩い話の時もあるんですけど、うん、はい。だから、原子によって、個数違うんですけど、うん、例えば、個数が、電子がいっぱいあるような原子だったら、うん、内側から順にこう詰まっていくんですよ、どんどん。で、その時詰まっていく時に、内側の、まあ、軌道って言うんですけど、太陽と惑星の軌道みたいなイメージで、
うんうん、
内側の軌道に入ってる子たちは、こんなエリアにいるよねっていうのが、うん、ちょっとエネルギーの事情によっていろいろ変わるんですよ。だから複雑な形にいろいろなっていくんですけど、
うん、
で、僕がそれでふーんって思ったのは、
うん、
とにかく確率で言うとこの辺にいそうだね。わかんないけど、
うんうんうん。
だけど宇宙全体で言ったら、確率全部足したら、まあ 100% だよねと。つまり宇宙のどっかにはいるよねと。
確かに。
でもまあこの辺にはいることが多いんじゃない、うん、っていう、なんかそうかもしれないしそうじゃないかもしれないよね的な
うん、うん、
スタンスなんだなと、
うん。
で、そういうことを言い出すと、自然科学者ってきっちりね、こう、これはこう、あれはこうって分かりたいんですよ。
うんうん。
前回か前々回話した、まさに分けたい。
ね、まあ、それが科学の本文だからね。
そう。境目がぴっちりしてるって。
うん。
A なの ?B なの ?A です。わかりました。
うん。
っていう世界がいいって思ってるけど、
うんね、
A かもしれないし、B かもしれないし、両方の時もあるし、どっちでもない時もありますよね、みたいな。そんな世界なのっていう。でもそうなんですよ。だから、なんか、
すごいな。
うん。私、子供の頃に、一個やっぱ不思議だったことがあって、
うん。
こう髪を切るじゃないですか、ハサミでチョキチョキって、
うんうんうん
うん、断面ってどうなってんのってすごく不思議だったんですよ。物が切れるって何って思ってました、
はいはい、やっぱ変わった子だったね。
変わった子でした。やっぱ変わった子なんだ。
やっぱ変わってるね。
親戚のおばちゃんみたいな温度になってるんですけど、変わった子だねあんたはって。いや、でもやっぱそうなんですよ。テレビとかもね、うん、CM から、うん、あの番組にパッて戻るじゃないですか、
うんうん、
あの境目もどうなってるか気になったんですよ。そのすごいスローモーションにして、まあ、当時ビデオですよ、ビデオテープで撮って、
うん、
すごいスローモーションにして切り替わる瞬間までコマ送りして、
うん、
どの瞬間から変わるんだってことを確かめたかったっていうのがあったりして、なんか変な言い方ですけど、うん、境目に興味がある子だったんですね。
面白いね。
うん。だからそのどっちつかずですよとかいうのがあるっていうのはちょっと衝撃でしたね。
うん。
うん、
結局さ、あれじゃない、私たちの体もさ、突き詰めていけば原子になるわけでしょ。
そう。
だからその突き詰めてった先が分からってないわけじゃない。
うん。
今まるでこう体ありますよって明確にあります。うん、あるかないかだったらあるじゃない、今の体、
うんうん、
で医療もそのことにのっとってさ、病気か病気じゃないか、異常か異常じゃないかみたいな感じでさ、ずっとやってきてるけど、
うん、
でもそのもっと細かいところまで沈んでいくと、あるかもしれないしないかもしれないし、ある場合もあるしない場合もあるよみたいなところに行くってことね。
と
すごくなんていうか、なんていうかだね、
仏教的な面もあるなと思っていて、
本
当それこそ、決めつけることによって執着が生まれ、
う
ん、
そうね。
それによって苦しむとかあるじゃないですか。
ああ、そうそう。
だから、どっちなんですか？答えてください。前回の話、
うん。
はっきり答えてくださいって言われても、いや、そういう考え方をすればそうかもしれないし、
そうね。
そうじゃないと思えばそうじゃないし、
うん、
どうなんでしょうねっていう。
うん、
でもそれって一つ、苦しまない、やり方の方法の一つかもしれないなとは最近思うんですよね。決めつけることで、あなたはガンです。ガンイコールもう死が決定、不幸。で、やっちゃえば不幸になりますよね。
うん、
だけど、ガンです。ああ、そうですか。なるほどね。まあでもガンであるということはまあ事実かもしれないけど、だからといって死ぬと決まったわけでもないし、不幸と決まったわけでもないっていうところ。なんか、医療はね、科学だから。
まあね、
うん、
どっちかにしたいけどね。
うん、
でも、ある先生がね、言ってたんだけど、例えば胃がんとかの話になる。 したらそこにがんができたっていうのをさ、私たちはまるでさ、こうなんか邪悪なものがさ、降って湧いてきたみたいに腹立ててさ、そしてまた絶望してさ、なんとかこのがんを排除しようと思うじゃない？でもそうじゃないんだよって言ってたのはね、まあ、暴飲暴食しますと。
うん。
そこの細胞が、その暴飲暴食に耐えられずに死んでしまう。で、暴飲暴食がどんどん続くから、細胞が次々に死んでしまう。で、そこでその勇気ある細胞が、立ち上がるわけよ。こんなに次々に細胞が死んでしまうんでは、大変なことになるぞと。ね。どんなことがあっても死なない、細胞にならなければいけないっていうふうに立ち上がってくれる細胞があって、それが癌なんだって。
うん。
うん。要するに、こう、暴飲暴食に耐えるような、暴飲暴食によって死んでしまわない細胞に、を作り出すわけよ。危機感を持って。
うんうんうん、
で、それが癌で、今度死ななくなるもんだから、逆に困っちゃうわけだね、こっちが。で、しかも相手はさ、良かれと思って作ったわけで、
うん。
うん。じゃあ死なない細胞の仲間を増やそうぜっていうことで、どんどん増やしていくわけよ。
うん。
でもそれが癌が大きくなって腫瘍になってしまうんだけど、だから元々を正せば、外から降ってきた邪悪な敵なんではなくて、自分自身がやっているその、行動ね、行動に対して、なんとか応えてくれようとした、愛ある細胞なんですよって言ってた先生がいた。
うん、うん、面白い。その考え方、うん、解釈初めて聞きましたね。うん、
だそうすると、叩き潰そうとするとね、うん、叩き潰そうとすると、向こうは良かれと思って、死なない体になって仲間を増やしてるのに、どういうことだって言って、なおのこと困って増やすわけ。
ほう。
だそうじゃなくて、ありがとうと。ね。本当にありがとうと、ね。感謝する。で、もうどういう状況で君たちがそうならなければならなかったのか、よくわかったから、暴飲暴食をやめます。というふうに、こちら側が変わったら、それ以上増やさないよっていう話をしてた
ん
です。お付き合いの仕方っていうね。うん。
なるほどね。
まあ、でも、本当さ、なんか私もなるほどねって思っちゃったんだけど、
うん、
だからといって、じゃあ、ご病気ができた時にね、うん、感謝だけで治るのかって言ったら治んないのが現状なんで、
うん、
だから、そんなことを言ってる場合じゃないよって医療っていうのはやっぱり入っていくんだけれども、でもその、宿主としての心の持ちようとしては、その先生がおっしゃってることはありなんじゃないかなと。まあ医療っていうものももちろん使うんだけど、うん、こんな癌になっちゃって全くで被害者になるんじゃなくて、
うん、
何かこう自分の中にできたものとしてのなんていうのかな、仲良くなるわけでもないんだけどさ、癌になった人は大変だからそんな悠長なこと言ってらんないんだけど、
うんうんうん、
まあ、そういうお気持ちもちょっとあるともしかしたらなんてちょっと思うね。
なんでしょうね。受け入れてるかどうかってことかもしれないけど。受け入れ方の練習なのかもしれない、それは。なんか、
ね、
うん。消すことはできないし、自分の気持ち一つで、うんうん。でも、そもそも受け入れられないって段階で止まる人もいるじゃないですか。
いや、いるよ。そうだよ。
うん。でも、そこの部分で、あ、そういう反応をしたのね、私の体は。
うん、そうそうそう。
自然現象の一つとしての自分の体みたいな捉え方をしてあげて。
うん。
うん。
で、もうこれ以上反応しなくていいよっていう風に、
うん、
でもそういう気持ちになるとさ、自分ってないっていうのが仏教的な考え方のあれなんだけど、まあまあちょっとそれは置いといて、癌、
うん、
っていうものが自分のコントロール下にあるじゃない、
うん。
そう思った時ってね、要するにもうこれ以上反応しなくていいよって、うん、自分も生活スタイル変えるから安心していいよって言ったら自分のコントロール下じゃない。
うん、
でもさ、そうじゃなくさ。どうしてこんなものができてしまったんだろうって、嫌だ、怖い、嫌ってなるとさ、もう癌に自分が支配されてるじゃん。
うん。
その支配関係みたいなものがさ、こう変わるような気がするんだよね。
うん。
あくまでも、その場をコントロールしてるのは自分だっていう、そこをこう相手に明け渡さないみたいな。うん。それは、ある意味、治療という面でも、ものすごく力になるかもしれないよ。
うん。確かにね。
うん。
なんか、僕も、ポロッとミョウイさんがさっきちょろっと言ったことに反応しちゃったんですけど、
うんうん、
そもそも自分とはっていうね。
そうね、そこ。
そこは、 いや、ずっと聞いてて思ってたのは、その、がん細胞ができて自分の一人の個体の体が死んでどうのこうのっていうのはあくまで自分個体のレベルの話なんだけど。
うん。うん。
でも、なんて言ったらいいのかな。人類全体が、まあ、人類というか地球全体の、もう自然現象の営みとしては、うん、その流れの一個に過ぎないから、
そうね。
っていう、まあ、諦めとも違うんだけど、
うん、
ちょっとそういう見方もありなのかなってよく思うんですよね。いや、自分個人としてとか家族とか、すごくこうギューッとクローズアップしてみたとき、
うんうん、
自分の仕事が、社会が、財産が、家族が、っていうことに関しては、それは癌はプラスではないことが多いかもしれないけど、
うんうん
うん、でもまあ、大きな営みの一個だよねって、まあ、自分のっていうところ、ちょっと捨てたところには目線があると、また見え方変わるのかなって思ったりするんですけどね。
そうかもね。
仏教的には自分がないっていう。
そう。だからまあなんか私たちがさ、一つのさ、うん、あの、原子だとしてだよ。うん、この、この体だけども、うん、宇宙から見たらさ、うん、ほんの一粒の原子じゃない。
うん。
だからその原子が癌になることもあるし、癌にならないこともあるし、癌かもしんないし、そうじゃないかもしんないしってことでしょ、うん、要は。だから、なぜなったんだじゃなくて、あの、もともとそうなのよっていう。
そうね。
もともとそう、ともし、なるかもしんないし、なんないかもしんないしっていうことよっていう。だから、うちらが一つの原子と見れば、宇宙からしたらそんな類のことでさ、
うん。
何の問題にもなってない。
そうですよね。
うん。宇宙の流れには何の問題にもなってない。
だから、前もこの話したかもしれないけど、あの、地球の質量の話、
うん、
しましたよね。
うん、うん。うん、ああ、そうね。
ああいうこととか、ちょっとスケールを大きくして宇宙でもいいし、
うん、
なんか、僕の勝手な仮説ですけど、どうして人間ってそれ知りたいんだろうって、数学だとか物理だとか宇宙のこととか知りたいんだろうって思った時に、
うんうん、
それもあるのかなって思うんですよ。一つは。好奇心だけじゃなくて、うん、要は、そういうふうにスケール広げて考えると、
うん、
俯瞰じゃないな。なんか自分じゃなくなれるというか。
ああ、なるほどね。
うん。宇宙全体の営みの中の、ごく一部なんだ人間はって思えると、
うん、
なんか安らかになるじゃないですか。
うん、そうね。ある意味適当にね。
そう。
本当の意味の適当ね。
そう。
うん。あの、どうでもいいやだったらの、うん、あっちの適当じゃなくて、
うんうんうん、
あの、まさにその流れに適したように、荒れるようにあればいいのだ
と。そう、
うん。
究極の客観視とか究極のニュートラルな状態からっていうことができるためにも、知りたい。宇宙ってどうなのって、ね。我々ってほとんど9割型の時間を、9割キューブの時間を、地表2、3メートルの中のいろいろなごたごたしたことに囚われて生きてるじゃないですか。
いや、ほんとよ。
ね。
うん。もう、高さに弱いもんね、人間。そう思わない。だって。
なんだ、名言が出た。高さに弱い。
う
ん、
ほんとそうよ。だって、横移動はさ、何十キロでもできんのよ。いや、
ね、
地球だって一周できんのよ。だけど、高さはほんとダメって思わない？
ね。
1メートルから飛び降りただけで足くじいたりしちゃうんだよ。弱っていう。
だから本能的にね、山登りたいっていう欲求も、実はあるのかもしれないですよね。
そうだね。
なんでかわかんないけど、そこに山があるからだって、登りたいっていうのも。
そう。でも、言うて山に登ったとこで地球の中だからね。
そうなんですよ。あのね、これまた面白い、あの、僕がよく、その教え子とかに言う話で、
うん、
エベレストほら8000何百メートル高いね、空気薄いでとか言うじゃないですか、
うんう
ん、じゃあ地球の直径半径ってどのぐらいか知ってるっていうとみんな意外と知らなくて、
うんうん、
どのぐらいだと思います？地球の半径、
半径
ボールとした時に、
うわもう想像もつかないけど30兆キロメートルぐらい。
そんなにはないです。そんなにはないです。いや、あの、地球一周ってちょうど一周ぐるーっと丸で一周すると4万キロあるんですよ。
4万キロ
なの？ 4 万キロメートル。
うん。
まあ、むしろそこを基準にして1メートルを決めてったのですよ。
ああ、うん。
北極から赤道まで歩くと1万キロだね、みたいな。
え、なんか結構ちっちゃくない？
いや、そうなんですよ。意外と地球ちっちゃいんですよ。
だってさ、大阪までさ、今東京にいるけど、大阪まで600キロでしょ。
うん、そう。
え、に対して地球一周4万しか
ない。4万キロしかないです。
歩けるな。
歩ける。
うん、歩けるな、これは。
あれ、なんか、妙義さんが変な気を起こしそうであるんですけど、まあ、いや、歩いていただいてもいいんですけど、まあまあ、とにかく赤道一周したりとかすると4万キロ。と、うん、いうことは、ざっくり2杯で6で割ると、だいたい半径6000何百キロなんですよ。
でね、ちっちゃいの、ちっちゃいね。
ちっちゃいんですよ。でもですよ。でもですよ。
うん、
エベレストって、高さ9キロですよ。8000何百メートル。ってことは、6000何百キロメートルの半径のボールのうちの9キロって、
うん、
仮にメロンぐらいに地球をしたとしても、
うんうんうん、
触ってもわかんないぐらいのデコボコなんですよ。トゥルントゥルンなんですよ。
ね、
だからいかに人間がちっちゃいスケールで暮らしてるかって話で。
あ、なんか今ちょっと頭が、ごちゃごちゃバグってしまって、はい、なんか4万キロ歩けんなーなんて思ったのに、その8000メートルって言うと、そういうこと？
そう。だから、人間がいかにちっちゃいかって話ですし、地球の人口70億人をね、
うん、
全員こうキュッと一箇所に集めたら、
どこに入っちゃう？
琵琶湖に入るそうです。
琵琶湖琵琶湖に？
そうそうそう。一人電話ボックス、一人が電話ボックス。
日本人がじゃなくて、
いや全員、
じゃ、世界中の人全員、
地球の人口全部を集めたら琵琶湖に入るそうですよ。
おい、全員で琵琶湖に入ろうっていうイベントをやりたいね。
はい、入りたくないけどね。
うん、
一人が電話ボックスぐらいのスペースが取れるとして、だから山手線みたいに牛球じゃなくても、まあ琵琶湖ぐらいに入っちゃうそうです
ね。そうだよ、電話ボックスだったら楽々だよね。
ね、という。
本当に。
意外と。というその70億人分のね、
一人なんかいろいろ遥かな気持ちになっちゃった。それでさ、そんな地球がさ、あれで太陽と比べたら また米粒みたいなもんなの。
そうですよ。
ねえ、ちょっとどういうこと。それでその太陽があるこの銀河系、銀河系も大宇宙からしたらまた米粒みたいなもんな、
うん。はいはいはい。
もうどういうこと。もう私今日仕事しないわ。
それはそれで困るんですけどね。まだね、一日始まったばかりですからね。
さあ、いや、もういいか。いいね、これはね。
あ、よかったです。
よかった。なんか、もうすっごい気持ちでかくなった。
あ、本当ですか。
うん。ダメだね、科学ってね。
いや、本当にそれはあると思いますよ。
本当だ、大さんの言う通りだよ。
遥かなる気持ちになっていただいたりして、ね、ある種リセットできるかなと。
い
いんですよ。いいんですよ。もう、高さ2メートル以内のことで、ごちゃごちゃしましょうよ、今日も。ジタバタしましょうよ。ご飯食べて、人と関わって。なんだけど。
半径10キロ以内だよ、今日なんかいるの。
そう。
うん、10キロも行かないかもしれない。
横移動もね、少ない。
横移動もちっちゃいよ。
そう。
だね。
オンラインで仕事してる人なんかね、家から出ない。
家から出ないもん。
ありますけどね。
定点だもん、定点。
うん、そう。
定点活動だよ。
まあそんな方でもね、ちょっと思いを馳せるのに、少しね、そんな科学的なロマンっぽいことも考えてみてはいかがでしょうかという。
本当にごめんなさい、もう私今意識がね、遥か彼方に行ってます
。ということでね、こちらのポッドキャストでは皆様からのお便りを募集しておりますので、
はい、
遥かなる気持ちになったよっていうご報告でもいいですし、これってどうなってるんですかとかね、ちょっと、テーマを提示していただいても結構でございますので、またゆるゆると聞いていただければと思っております。
はい。
はい、それではまた、地球時間で言うところの168時間後ぐらいにお会いできればと思います。
はい。
さようなら。
さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.